金町園芸のガーデニングラジオ。この番組は金町園芸株式会社の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間は皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターのキューちゃんこと金町園芸株式会社マーケティング部普及チームリーダーの牛迫正秀さんがお答えくださいます。そしてご一緒してくださるのはサンダグリーンネット代表の辰川明子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてですね、今日はいつもはお電話でのご出演の牛迫さんがなんとスタジオにお迎えすることができました。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、牛迫さんも三田にはね、よくお越しですけども、今回三田に来られた理由は何でしょうか。
今回はですね、弊社の方で YouTube の配信をしてるんですけれども、それの、撮影で、いつもおなじみの辰川さんの、オープンガーデンのネットワークがありますので、そちらの方をちょっと訪ねてやってまいりました、
実際にはいくつのお庭の撮影になりました、
午前中だけだったので2点なんですけれども、
2つのお庭、
まずはおなじみの宮地さんのところに行って、それからうちに来ていただいたということで、
どんな感想を持たれたのか、このあたりちょっと詳しくお伺いしたいです ね、 ですね、
よろしくお願いします。
お願いします、
宮地さんのとこね、
そうですね、
普通のお庭と違いましたもんね。
そうですね、最初に辰川さんから普通と違うって聞いてたんでどう違うのかななんて。そうですね、もうこの三田のオープンガーデン自体も多分20年ぐらいも足を運んではいたんですけど、多分宮地さんのところはね、記憶になかったので初めてのような気がするんですが、もう一言で言うと里山というか、もうね、雑木林のようなお庭なのに、もう木漏れ日があって、
これはもう百合の木台の普通の住宅街の中にあるお庭だから、イメージがなかなかね、持ちにくいかもしれないけど、
いわゆるオープンガーデンというとお花がねメインで、外から見えないようになってて、中に入ると見えるみたいな感じのが、もう外側からもう森のようになってて、むしろ外からもね、見て楽しいように作ってるっておっしゃってましたし、あとその低木と、いわゆる低木といっても、いわゆる花が咲くようなものというよりは、その枝ぶりを楽しむような、割と細身の低木が、数いろんな種類が植えてあって、でそれがちょうどいい木漏れ日になって、で下草も、それに合うような、日陰で育ちやすいものが生えてたり、なんかもう自生、半分自生してるみたいな感じになってて、もうそこが一つの、もう本当に森、いわゆる生態系ができちゃってるような、なんかすごい自然な感じの、お庭になってましたね。
その生態系ができてるということは、あまり手を入れなくてもみんなが生き生きと育つということですか。
そうですね、なのでいわゆるお花がいっぱいというよりは、その緑がいっぱいというような感じのお庭で、おそらくですけど虫とか病気も出にくいんじゃないかなと、なんか第一印象で思った感じですね。
それはなぜそう言えるんですか。
それはもう、いわゆるもう自然の循環がそこでできちゃってるんで、それをこう乱すようなものが、いわゆる病害虫みたいな形になるんですが、植えてある植物も多種多様で、例えば虫とか病気がそこをこうまたいで、一緒に同じ種類の虫病気が全部に広がっちゃうっていうのが多分なさそうな植栽なので、仮に何かついたとしてもそこで止まっちゃうみたいな、なので、そういった、いわゆる多種多様ですね、少量多品種でいろんなのが混在して、でそこでうまく循環してると、バランスが取れて、それぞれが生き生き育ってるっていう感じでしたんで、なんかすごい作っていわゆるガーデニングのお庭というよりは、もう自然に元からそこにあったんじゃないかみたいな、ちょっと不思議な感じのお庭でしたけどね。
ということは、確かに山とかは誰も手入れしてない
そうですよね、
ということですよね。
そうですね、それでもぼちぼち植物元気にね育ってますんで、
そういうことなんですね。
そんな感じですね。
大体どのぐらいの時間かけて撮影はされたんですか、辰川さんのところは。
そんな長い時間ではないんですけどね。
そうですね、うちの配信が全部で、15分ぐらいのものなので、宮地さんのお宅お庭と、辰川さんのお庭と、で合わせてトータルで まあ、1時間とかぐらいなのかな。
あ、
でそこからまたちょっとこう、はい、編集してギュッとしますん で、
そうです、ね、
はい、
いつもは石坂さんは東京にいらっしゃいますの で、
そうです、ね、
本当にお電話で、ね、ご出演いただくんですけど、はい、でもまめによくサンダにもお見いただけてると
伺いましたけど、よく関西に来るようがあると、はい、サンダまで足伸ばしてくださってたびたびお目にかかってるの で、
で、ね、
はい、お久しぶりという感じはしないんですけれども、でもね、今おっしゃった宮地さんのには私もそうしょっちゅう行くわけではないんですけれども、はい、今日改めて下草見てると、こぶれ種で増えたりとか、その自分で根を、ね、広げていろんなとこから出てくるっていうことがあって、本当にいろんなものがこううまくミックスして、それが今おっしゃったね、その多品種っていうものが病害虫で、そこだけ丸ごといっぺんにダメにならないっていうところにそういうわけがあるんだなっていうのをね、お聞きしたら、あ、やっぱりその自然に生まれてくるものってちゃんと、私たちにはコントロールできないものがそこにあるんだなって思いました ね、
そ、 うですね、それだけ強いってことも言えるんですか。
あ、そう、まあ、強い、あ、なんかこう強い弱いっていうよりその環境に適応してるというか、
あ、環境に適応、
うん、感じなのかなって気がしましたけど ね、 ね、
うん、自分で自分の居場所を見つけた子がいるんです。
そうですね、ガーデニングの場合って人間が好きなところにこう植えちゃうんだけど、
そうですね、
それって必ずしもね、はい、植物が好きな場所じゃないことがあるんで、それが、
宮地さんのとこは、
ね、自分の好きなところで生えてる感じでしたね。
ここなら生きていけるって場所を選んで
て、で自分にとって居心地のいいところにみんながいるので、
そっかそっか、
なのでその、なんでしょうね、こういう強いじゃなくて、
ね、とてもナチュラルに、
あ、そうですね、
そうなんですね、
しなやかに生きてるみたいな感じじゃないですかね。
しなやかにっていい言葉です ね、
ね、本当ですね、無理をさせていないっていうことが一番大きいですね、
それは本当に印象的なお庭ですよね、
そうなんですね、今ちょうど収録しているのがサンダのオープンガーデンと、それから次の今週末が、
はい、
神戸と西宮の方のオープンガーデンって、ちょうどオープンガーデン真っ只中ですけど、今年は一気に気温が上がりましたね。
そうですね、だから辰香さんのね、お庭見に行った時も、なんでジューンベリーとかでしたっけ、急に色づき出したとかって、ここで、ね、
もう16、17のオープンガーデンの時には全く色づいてなかったのが、
よかったですよ、寄せていただいて
ですよね、は
い
はい、結構赤くなってるんです、でちょっと ねつまんでいただいたんですけども、それぐらい、もうひよどりは毎日来てます。
あ、そうなんですね、
もう5月に入ってね、夏日の、ね、連続ですからね、
そして雨がまた一気に降ってきました、
だからこう夏対策と雨対策と一気にもう準備しなきゃいけなくなったような、ね、感じですよね、
ちょうど今ね梅雨の走りってね、天気予報とかでもねよく言ってますけど、
そうですね、早そうでしょうか、
早い
ですね、沖縄などは本当に早く始まってますので、
そうですね、梅雨入りの、ね、話もちらほらありますからね、
ということは準備しなきゃいけないことがあるんでしょうか、
どうでしょう、うん、もう昨日の雨が相当ひどかったので、
雨風だったようですね、
なのでやっぱりこう折り重なるようにして、その手前の植物が後ろからかぶさってみたいなことになっているので、 あれを手をつけないであのまんまにしといて梅雨を迎えたらこの下どうなるんだろうっていうのは、もう今からね準備できることはしとかなきゃいけないなっていうふうに思うので、もうその辺はねもうぜひ教えていただきたいですね。
今日はちょっとそのお話を、
は
い、後半聞かせていただきたいんですけど、どうしたらいいでしょうね、
はい、まずそうですね、その梅雨っていう時期って、まあ、いわゆる高温多湿ってよく言うんですが、
ですね、
これって虫も病気も一番大好きな気象状況になっちゃうんですね。なので1年の中でも多分一番その虫病気が活発に動く時期、まあ、虫だったら葉っぱ食べちゃう、まあ、病気だったら植物を弱らせちゃう、まあ、そういうものが起きやすいので、まあ、その対策というのが必要になってくると思うんですが、まあ、普通に殺虫剤とか、ね、殺菌剤もありますので、それを事前に、まあ、予防でまいておくっていうのも一つですし、あとさっきね辰香さんおっしゃってたその植物がパッタンパッタン倒れちゃう、これもそのままにしておくと、その下で、まあ、ダンゴムシやらナメクジやらですね、じめじめ日の当たらないところが大好きな虫が活発にそこでどんどんどんどん卵を産んで増えて、
で格好の場所になってしまうんですか。
昼間はそういう虫って出てこないんですが、まあ、大体夜の間に出てきて葉っぱかじっちゃう、花かじっちゃうと、 まあ、そういうことが起きますので、まあ、これも、はい、なるべくそういうペタパタンパタンとなってるようなものは取り除いて、うんはい、風通しをなるべく確保するとか、
風通しね、
ですね。あとナメクジとかダンゴムシの場合って夜行性で昼間こうえいってこうやっつけることができないの で、
そうですね、
誘引殺虫剤っていったおびき寄せて対峙するような、
はい、
殺虫剤、例えばナメクジだったら当社でもナメトックスっていう、
はい、まあ、なんか面白い名前ですね。
そうですね、
ナメトックス
っていうのがありまして、まあ、置いとくとナメクジが食べて退治されるっていうような誘引する餌剤、
食べて
あそうです、ね、
ご自分でちゃんと終えてくれる
そんなのがありますんで、
ひからびちゃう、
ひからびちゃう、
なるほど、そんな辛いですね、ナメクジさんにとったら、う
ん、なんかそんなのをね、まあ、巻いとくとかしていただけるといいと思いますね。
ダンゴムシはどうしたらいいでしょうか、ね、
ダンゴムシも同じく、まあ、当社だとデナポンっていう、はい、寄せて食べさせて退治するみたいなものがありますので、
はいはいはい、
そういったものを巻いておくと退治できますね。
これは例えばペットとか飼ってらっしゃる方は気をつけないといけない
ですか。そうですね、それはねちょっと注意が必要 で、ねはい、いずれもふすま粉っていったいわゆる穀物の殻
はい、
をこう粉砕したようなものをこう誘引剤に使ってるんで、まあ、いわゆるこうドッグフードとかみたいな、はい、ああいう食べれそうな匂いがしちゃうんで、うん、
ああ余計に、うんうん、ああ興味津々じゃなくて実際にいい匂いがするんですか、
うん、そうなんですね。なので一応の対策として苦味剤って言って、はい、食べてもペッて吐き出すような苦くなる成分は一応練り込んではあるんですが、はい、まあ、それでも、ね、ひょっとしたらお腹空いてたら、
そうですね、
食べちゃうとかあるかもしれないので、お庭でそういうペットを放し飼いにしているようなところではちょっと気をつけた方がいいですね、
はい、そうですね、うん、なるほどね。タスカさんはナメクジ対策とかどうされてますか。
やっぱりしてます。でないとパンジーとかビオラとかつぼみってとんがってるんです、うん、あそこをかじられるんですね、
一番柔らかい、
開いた時に、うん、もうすでにボロボロなんですね、
かわいそうに、
うん、なので、巻いておかないと、お花もどんどん小さくなっていきますよね。
そうですね、
あなぜか、
そうなんですね、はいはい、
なのでナメクジはやっぱり困るのでね、でナメクジはポットから出した時に卵がいることがありますよね。あれも取り除かなきゃいけないです、
う
んうん、
あ、
はい、透明なね、小さいつぶつぶした卵があるんです。
何ミリぐらい、5ミリもないでね、3ミリぐらいの、は
い、
透明の本当に綺麗な丸い、
うん、
そうなんだろうと思ったナメクジと卵なんです、ね、
そうなんですね、
はい、それは黒いビニールポットから出した時にそこについてることがたまにあるの で、はい、
そうですね、
それも見つけたら必ずもちろん取りますね、うんうん、であれ置いとくとだんだんこう少し横長になってナメクジの
姿に
間違いなくナメクジだっていうのがいるんです、
は
い、
そうなんですね、
まずそれは取り除いてね、いろんな名前のナメクジタイプの薬があるんですけれどもそれをパラパラと巻いておくと、おっしゃるように夜行性なんで昼間はあんまり見ないんです、
そうですね、
蜂の裏とかひっくり返さない限りはね、だけど夜になったらもうわずか出てくるので、それも大変なので、
そうですね、
最初は皆さんの頭にこうヘッドライトつけて、夜取りに行くんですよね、
はい、うちの夫が
で、ね、
そうしております、はい、
まあ、なかなかでもあれも続けるの大変なん
ですよね、
もうそういうところはもう薬剤に頼っちゃっていいと思いますん で、
そうですね、
飲み残しのビールなんかにも集まってくるんです、うん、だからそういうふうに物理的に取り除くことできるんですけど、はい、それを処分しなきゃいけない
で、う
ん、
そうですね、姿をちょっと見るのが苦手っていう方もね、
大量なので、
はい、そうなんです、はい、そうです、ね、
なので、まあ、お薬だと本当に自分たちの目に触れないうちにいなくなる、
うん、あそうですね、はい、別のところで干からびちゃうんで
ですね、
なるほどね。
でやっぱりその先ほどねお話しくださったんですけど、やっぱり折り重なってしまっている植物はやっぱりもう切ったり取ったりはするんです、うん、間引いたりね、
あ、
そうしないことにはその時一時的に薬を撒いて良くなっても、まあ、結局環境が変わらないと同じことの繰り返しになるので、
う
ん、
そうですね、
はい、それはできるだけ今のその梅雨に入る前にちょっと切り戻したりとか、
うん、
倒れるものは、高いものは低くするだけで倒れなくなるので、うん、
はい、
そういうことはやっぱりやらなきゃいけないかなと思いますね、う
ん、まあ、倒れないように支えることも、まあ、景観上あんまり良くないかもしれないけど、
そうですね、でも意外と地味だけどそういうのって重要ですよね、
うん、そうですね、なので、まあ、私は秋にこの、なんでしょう、 70-80センチの高さになって、
はい、腰ぐらいの
咲いてくれるような植物も、うん、今の時期だと、あの半分以下の丈に切り戻しても、いつもよりちょっと低めですけど、お花つきますので、
そうですか、この時期だったら
切り戻しの時期ですね、菊とかもね。
あ、そうですね、
はい、あ、今が切り戻し、
そうですね、5月から6月かけてぐらいが切り戻しておくと、秋に間に合うけれども、そんなにあの背が高くなりすぎないので、雨で倒れたりしないように、
まだ花芽はついてない時期、
まだ大丈夫ですね。
なるほど、じゃあ背が高くなって困るっていう方、今一番
そうですね、ただもう夏 の、 そのなんだろう、7月ぐらいに咲くものはちょっともう間に合わないですね。
そうですね、それはもう種類によります
ね。今飛ばしちゃったらもう花ないんですけれども、
ね、
秋に咲く花だとまだ間に合いますね。
そうなんですね。梅雨に向けてまだ他にはこう準備していくものなどいかがでしょうね。
そしてあとは、まあ、
暑さですよね。
そうですね、梅雨で、さっきもちらっとありましたけども、梅雨明けから普通夏
一気に、
じゃないですか、だけども、梅雨の前から夏日が、ね、今も続いているような
感じで、今年は一回猛暑日になりましたので、
なってますから、もう今から、まあ、梅雨対策しつつ、その夏に向けての対策も、まあ、もうこの時代だったらもう同時進行ぐらいでもいいんじゃないかなと、
もう
思えるぐらいちょっと暑くなるのが最近早いかなと気がしますので、
さあ、暑さ対策どうすればよろしいでしょうか。
で、あの、まあ、当社の場合、あの X エナジーっていう、
あの前回ご紹介いただいた、
ね、はい、あの植物を、まあ、なんていうか活性化するようなものなんですが、もともと植物が持ってる力をこう目覚めさせて、呼び覚まして、いろんな環境ストレスに負けない体づくりをするという活力剤なんですが、その環境ストレスの中には当然、あの暑さ、夏の暑さも含まれているので、そういった暑さ対策としても非常に有効なので、普段の水やり肥料やりに加えて、そういったエクセナジー、これバイオスティミラントって言うんですけど、植物刺激成分の入った活力液、活力剤、まあ、そういったものをもう今ぐらいの時期からやっていただけると、はい、夏本番を迎えた時に、ちゃんと乗り切れるんじゃないかなと、思います
ね。どのぐらいの頻度ですればいいのか、前回もお伺いしたと思いますけど、
そうですね、これがね、昨年液体タイプのものを発売して、それは週に1回
水で、
液体タイプは週に1回、水に薄めて、まあ、あの水やり代わりに巻いていただく
感じ、結構まめにですね。
そうですね、で、あの、まあ、鉢植えとかで、まあ、数鉢、まあ、普段水やりをじょうろでされるような方は、まあ、その中にあの足すだけなんで、多分作業の手間はそんなに増えないと思うんですが、あの一方で立川さんちみたい
ね、
もう花壇で広大なお庭があるってなると、多分水やりもじょうろじゃないですね、ホースで
って
やっちゃってますよね。そうなると改めてじょうろでそういうのをやるっていうのは大変なので、あの今年新しくそのエクセナジーロングと言いまして、あの長引きタイプの粒状の粒々でこう地面にこうパラッと巻くだけで、
画期的ですね、粒状というのは。
巻いとくだけで、だいたい約1ヶ月から2ヶ月
そんなに、
しかもそう効き目が長いタイプが出ましたので、まあ、お庭でしたらそういうの で、
ね、
月1ぐらいでこう巻いといていただくっていうのも対策になりますんで、
それはどのぐらいの間隔を空けてこうお庭に、
あ、価格っていうのは、量とかじゃなくて、
量もそうですけども、例えば一つ一つの、あの庭木にこう置いていくっていうことですか。
パラパラって巻いていいんですよね。
そうそうそう、あの地植えでしたら、一株あたりっていうより面積で、
面積で、
大体そこの面積に、まあ規定量で、まあ、50グラムとか100
グラム豆巻きのような感じで、
そうですね、パラパラと巻いて、はい、株元にこう、そろそろっとこう巻いといていただければいいので、
一
体一度それで、使っていただければ大体1ヶ月から2ヶ月ぐらい効果持続しますんでね。
これはあの、広いお庭の場合は便利ですね。
そうですね。私まだね、仮を使ってみたことないんですね。
そうなんですか。
そうなんですね。はい、だから、液体の方は、あの、時折、その、じょうろの中にね、入れて、あの、意外と、希釈倍率は、あの、なんだろう、濃いめですよね。
100倍。
はい。
普通はよく1000倍とか。
そうです、1000倍、2000倍言いますけれども、
100倍
ぐらいなので、あの、それでもそんなに、 あっという間になくなるわけではなくボトル結構大きいの で,
そ, うです、ね
はい、でそれをジョウロに入れて、まあ、ここぞと思うところにはちょっと足してというような、特にもう私普段はね観葉植物、はい、室内のものにはそれを使ってますけれども、うん、でももう本当に元気になりましたので、
なんかスパティフィラムが花咲いてましたもんね。
そうなんですよ、うん、初めて咲いたんです、う
ん、あ初めて
そう、うん、結構大きい花でしたよ ね,
かなりずっしりした花咲いてましたよ ね,
よね、あれつぼみ終わってきたって感じでね、うん、
これはこのエクスエナジーの、
はいは
い、あー
そうですね、
そうですか、うん、
なのでやっぱり効果は絶対あると思いますね、うん、なので、まあ、庭の場合は今のところは自分がちょっと大切にしたい、うん、そのクレマチスだったり、うん、っていうところの株元に、ちょっとね、あちょっと水足らんかなみたいな時にちょっと足してあげたり、そういう時にちょっと入れてますけど、やっぱりどのぐらいの効果があるんだろうみたいなことと、うん、その辺が気になってたんですけど、去年夏にね暑い時でも本当に元気に育つジニアって、はい、昔は100日草って言われてた、はい、だから一回咲いたら長く咲いてますけれども、ものすごく背が高くて、うん、すっごいたくさん花がついて、こういつまで元気で育つのこの人っていうぐらい元気だったんですねでそれでね、使ったっておっしゃったから使いましたって感じで、
う
ん、あれ効果が出てたってこと
です
ね、きっと、はい、
人間で言ったら免疫力がつくから、
あそうです、ね、
どんなものにも耐えていける、
よく覚えてらっしゃいますねその通りなんです、そういわゆる普通のビタミン剤みたいなものと違って、もう一歩進んだ、その人間でもね、そのストレスケアに、
ね、
乳酸菌飲料とかいいとかありますが、そうですね、まあ、そういったようなものになりますんで、
自分の力もお花の力もこう、うん、生み出してくださるっていう感じです ね,、う
ん、ですね、前回の時にやる気スイッチっておっしゃって、
はいはい、おっしゃってくださいました、
ね、そ, のあそういうのを、ねうん、オンにできるんだったら使わなきゃないって感じですよ ね,
そうですね、で実際に実感されたと、はい、タスカさんの、
はい、まあ、基本的には植物って自分たちの思い通りにはならないんですから
喋ってくれないので、ね、
はい、
そうね、
だからその、まあ、虫だったり病気だったりっていうことは、私ができるサポートですけれども、
その
まあ、エクスエナジーの話っても全然違う角度でね、
うん、
なんかこう助けてあげるというか、まあ、頑張ってねっていうことが、ね、できるので面白いなと思いましたね、
そうなんですね、いやもうぜひ今年もまた本当に猛暑が待ってるのは間違いないです、
そうですね、
しかも10年に一度ってなんか言ってますので、うん、もう今でも十分なんだけど
そうです ね,
ねそんな
私たちがそのバイオスティミュラーが必要になりますね、は
い、ないかなって、そういうこんないただくものが漢方でもなんかないかしらと一瞬思ってしまいましたけどね、じゃあいつも最後にリスナーさんにメッセージをいただいてますので、はい、今日は生のメッセージをたっぷりといただきたいと思います。
まあまあちょっとだけ、はい、そうですね、もう今日の話の通り、もう間もなく多分このまま梅雨に突入し、ね、あと梅雨の時期が長いのか短いのかは ねちょっと分かりませんが、はい、一番虫病気が出やすい時期です。でその後、梅雨が明けると今度は暑くなって、植物がなかなかね、最近この暑さにも参っちゃうような暑さになってますので、うん、まあ、それぞれ、はい、病害虫対策と、あと、まあ、夏越し対策、
はい、
まあ、X エナジーとその、ナメクジの対策剤とかですね、うん、はい、多分もう今年あたりはほぼ同時進行でスタートしないとなかなか間に合わないのかなって気がしますので、
うん、
ここが多分踏ん張りどころだと思いますので、うん、ぜひ皆さんも、園芸店さんでですね、そういった対策剤見つけて、はい、お手に取っていただきたいと思います。
ありがとうございました、はい、また来月も今度はまたお電話でのご出演となりますが、
よろしくお願い
いたします、はい、金鳥園芸のガーデニングラジオをお送りしてまいりました。今日はスタジオにお迎えして、ガーデンドクターの牛ちゃんこと金鳥園芸株式会社マーケティング部普及チームリーダーの牛坂雅秀さんをお迎えしてお話をいただきました。そしてご一緒してくださったのはサンダグリネット代表の辰塚明子さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんからのお悩み質問などお待ちしております。この番組は金鳥園芸株式会社の提供でお送りしました。次回は7月7日、七夕の日を予定しております。次回もぜひお聞きください。